jbict.net.
日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。今回はアルプスアルパインの、鈴木さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025アルプスアルパインさんのブースにお邪魔しています。アルプスアルパインの鈴木さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
去年もインタビューさせていただいて、この時は帽子型のデバイスで、はい、方向北向きを教えてくれるっていう、ので、まあ、なんか山手線乗ると面白いよみたいな話で、はい、すごく印象に残ってるんですけれども、はい、その後、さらにその開発を進められているということだと思うんですが、今年は、去年とはどういった違いがあるものを持ってこられているんですか。
は
い、
去年出した試作品はロービジョンハットという名前で、大きく機能が2つありました。1つは方角が分かるというものと、障害物、顔の前の障害物が分かるという機能でした。いろいろ去年展示させてもらってヒアリングした結果、ほとんどの人が9割以上の方が障害物検知の方が欲しいっていう声がありました。方角は分かって面白いんだけれども、欲しいのはどっちだと言われると障害物検知です。みんな困ってるのはそっちなんだなっていうことが分かったので、今年はそれだけの機能を突き詰めてちっちゃくして持ってきました。で、あと去年言われたことで、何度も言われたのが、自分の帽子につけたいっていう声がすごく多かったので、今回は自分の帽子に取り付けられるような帽子を売ってるんじゃなくて、作ってるんじゃなくて、帽子に取り付けるための、障害物検知機器を作りましたっていうことになります。
なるほど。去年の、ものの場合とは、まあ、まずその、伝える内容も違うので、はい、もちろんいろいろ違いがあると思うんですが、はい、去年はその伝え方としては帽子の中で振動っていう、はい、ことだったと思うんですけれども、はい、今回は帽子につける機器ということで、はい、伝えるのはどのように伝えるんですか。
基本的には去年と同じ振動デバイスを使っているので、同じなんですが、取り付ける場所によって振動が伝わりづらいという場合があるので、その時は音がですね、振動するときに一緒に音が鳴るので、それで分かります。で、去年不評だったのが、振動の仕方がブーって強くなるタイプだったんですけど、それだと分からないので、音楽でいうとこのスタッカートのようにタタタタタタタタっていう風に今回切り替えましたということなので、前よりもああ鳴ってるっていうのが分かりやすくなってるとは思います。
はい、イメージとしては、帽子のその前の部分の真ん中とか、どの辺につけたんだ。
取り付け方法は大きく分けて、2つあって、耳の上のところのキャップのサイドのところに外につく形で取り付ける場合と、帽子のつばの下に取り付ける場合が2通りの取り付け方法ができるように作ってます。
なるほど。まあ、でもその去年と違って、その、振動する場所が何か所かもあるわけではないので、振動すると帽子が伝わって、はい、振動してるなっていうのも分かるし、さっきおっしゃったように音も鳴るので、はい、振動してるなっていうのが分かる。
分かるということです。
なるほど。そうすると、これはじゃあその目の前に、顔の前に障害物が現れた時に音と振動で伝える
っていう。そうですね。で、これいろいろ誤解されるんですけども、やりたいのは顔を守りたいなので、はい、で帽子皆さんつけますよね。で、何ですかっていうと、まだ見えてる人は紫外線を避けるため、で見えなくなった人は、まあ、どちらかというと顔がぶつかる前に唾がぶつかってほしい。で、感覚的にはこの唾が長くなったイメージです。1メーター弱ぐらいの長さに唾が長くなったイメージなので、何かが来た時に顔を守れるという。
あ、なるほど。
はい、
じゃあつまり、今おっしゃった感じで言うと、1メーター以内に何かが来ると振動する。
はい、で最初の頃はトントントントントントンだったのが、だんだん近くなると、トトトトトトトトトトっていう感じで、
なるほど。
で、距離で、それ大体の距離が分かる。
なるほど。ということで、まあ、障害物検知の話を、詳しく伺いましたけれども、他に何か変わった点、どんな 変化がありますか。
今回あの UU アラートというその試作品の名前でやってるんですけども、はい、アラートするのが障害物が来た時だけではなくてですね、うん、もう一つ列並びモードっていうのを作ってます。ほうほう。これは何をアラートするかというと、よくあのバス停だったりとか、そのマクドナルドのレジで並んでる時とかに前の人が静かに移動してしまうと置き去りになっちゃう時あるじゃないですか、はいはい、あれすごい気まずいんですよ ね後ろからツンツンされたりとか、うんうんうん、なんか割り込まれちゃったりとか、はい、なんかポツンとこう孤独になったりとか、あれを捨てにいたりということで、はい、障害物を検知している状態でボタン2つしかないんですけど、そのうちのもう1個ボタンを押すと列並びモードになります、はい、で列並びモードになると前の人との距離を記憶します、うん、それが例えば仮に40センチのところで記憶したら、その人が前に進んでその40センチよりも距離が長くなったら、今度は振動がトントントントントントンっていうふうに前に歩きなさいっていう雰囲気の振動と、まあ、音が鳴るという形です。
なるほど。
でそうすると、まあ、置き去りにならないっていうとさえ分かれば、あとは白状つくなり、前に進めばいいと。でさっき覚えた40センチのところまで来るとまた元の待機のやつに戻る
いいですね、
うん、っていうことで気まずさをこう少しでもなくしたいなという。で解除するのはもう一回ボタンを押せばまた解除ということ で特徴としてはこの機器はやっぱり視覚障害者の方って70歳とか結構年齢高い方が多いので、あまり難しいのをやるとやっぱ使うこと自体がためらわれてしまうと思ったので、はい、この試作品は電源オンしたら障害物検知、うん、モードボタンを押したらさっきの列並びモードっていうこの2つのボタンしかつけてないです。
でも、単体で動作するっていう、はい、そういう製品とかも必要になってるんです、ね、
そうなってます。はい、
はい、なんか僕は列並びモードはその列についていけないのと、はい、あとその列の後ろを最初に探すのがすごい苦労しているので、はい、そうするとなんか障害物検知モードを使って列の後ろを見つけたら列並びモードに切り替えて使えば結構すんなり並べるのかなって、
はい、それが想定している使い方になります。
おお、
は
い、いいですね。なるほど。でまあ、今実際その iPhone のその人の検知とかを使って似たようなことをやろうとしてるんですけど、はい、あれ意外と面倒くさくて、
はい、
で特にそのやっぱり帽子についてることによって位置が固定されてすごくやりやすくなるだろうなっていうのは容易に想像できるので、これはちょっと期待したいなっていうふうに、はい、思いましたけど。
あとですね、はい、ちょっと変則的な使い方としてはですね、これ小型なのでそのいろんな取り付け方ができるようなね、はい、ちょっと拡張ができないかなと思ってます。ああ、はあ、例えば、手に持ってパームソナーのような使い方をする、あれが今手に入らない状態になっているので、手に持って前の空間認知をするのにも使えるかなとは思っておられるんですけど、ただまあ基本は帽子につけて両手フリーになってるっていう使い方がメインですけどもね。
まあ、両手フリーなのは結構重要ですからね。
はい、
うん、なるほど。
これは、障害物とか人の検知はカメラでしている？
いや違います。カメラを使うとバッテリーも食うし重くなるので、うん、今回は本当にシンプルな、距離センサーってやつを使ってます。で距離センサーは大きく2つ形式があるんですけども、まあ光を使う赤外線を使うタイプと超音波を使うタイプがあるんですけども、今は赤外線を使うタイプを使ってます。で超音波を使うタイプが性能はいいとは思ってはいるんですけど、ちょっとですねまだ作り込めてないので今回の展示には間に合ってはいないという形になります。
帽子につけるときになんか付け方をちょっと曲がっちゃったりとか、はい、赤外線の出る場所が上を向いてしまったりとかすると、はい、性能に違いが出てしまったりとか、そういう、
それはあります。なぜかというと、検知範囲は約30度になってますので、それがどっちにセンサーが向いているかによってやっぱり変わる、うん、でただそのブローチ型のやつとかはただ単にピンで止めてるだけなので、あとは帽子なんでこう角度を自分で変えてくださいっていうシンプルなことです。あとですね、医療系の人によく聞くと片方完全に見えないっていう人がいて、うん、右は見えるけど左見えないっていう場合は、うん、まあ、そっち側だけに向けるとかいうのも使い方的にはできるのかななんて思っております。
逆に自由度があるっていう、
そうですね、好きに使ってくださいみたいな、そういう感じで。
先ほど耳の上につけるっていうふうに伺ったので、そうするとなんか片側になるなっていうのをなんとなく思っていて今の質問をしたんですけど、はい、その耳の上につけることによって片側ばっかりにこう
いや、センサーが向いてる方向というのは自由に変えられるので、はい、要するに帽子の真ん中にブローチ型のような形で取り付ける、まあ、ワッペンみたいなイメージで取り付ける場合もありますし、缶バッチみたいな感じですよね。で、あとはその本体が横についてるっていうのは、その音が鳴ってるやつがそこにいるだけであって、センサーは自由に紐でこう伸びてるみたいな感じのところがありますので、
まあ、まだ今作品ってことだと思うんですけど、はい、現状ではどういった形状なんですか？
形状はですね、触ってもらうと、
あ、そうですね、はい、
何種類かあるんですけど、どんな形にするかを今考えているところで、
なるほど、
今渡すのはスカウター型です。ドラゴンボールのスカウターにちょっと近い感じの棒が伸びてるタイプですね。で、本体はその、今手で触っている方の大きさで、まあ、大体横8センチ、縦2センチ、奥行き2センチぐらいのものですね。
すごい伸びてる。あ、結構ちゃんとしっかり。
これは 3D プリンターで作ったんで、はいはい、ちょっと武骨なんで、もうちょっとアームは細くしたいなと思ってます。あとは物によってはアームがなくて紐だけでつながってるっていうものも作れると思っていて、まあ、そうすれば女性用の帽子だろうと、あとは帽子じゃなくて胸につけたって別に構わないとは思ってはいます。
この、障害物検知の方なんですけれども、はい、振動がし始めた時に、はい、なんかそのどっちの例えばどっちの方に障害物があるかみたいなのは、まあその赤外線の向いている方にあるんだろうという判断してっていうこと
です。そうですね、脳内にそれをこうイメージしていただくための補助具みたいな、
逆にその30度っていう狭さがちょうど分かりやすさにつながるってことですよね、多分。
かもしれないですね。たまたま30度になってるだけなんですけどね、今は。
はい、広すぎるとね、どこにあるものを感知しているか分からないんです。はい、
まあ、あとそれこそ家を出るときに自分 の, その家の扉でちょっと試してみたりすれば、
はい、
どの辺に何があるか分かるみたいなのは、ね、結構簡単に把握はできそうですよね。
はい、
これはなんか、まあ、去年とはだ、まあ、結構だいぶ変わったなっていう印象ですけれども、あ、
はい、
今後の予定とか、計画とか何かありますか？
だいたい商品企画の機能確認は終わったので、
はい、
あとは今回もらったですね、もっと音大きくしてほしいとか、そういうのをマイナーなアップデートをして、そして最終的に商品を、まあ、商品企画の方から製品企画の方に移動して、作り込んで、防水とか必要なので、
あ、そうですよね、
はい、と思ってます。
なるほど。じゃあ、まあ、まだちょっとそれがいつ頃になるかとかっていうのはあまり見えてない状況ですか？
はい、まだちょっと見えてないところなんですけども、まあ、頑張って、明確にしていきたいかな。
なるほど、
はい、
じゃあちょっと1年後のこのイベントあたりでまた、
そうですね、できれば1年後に商品のめどが立ちましたって言えたら最高ですね。はい、
ということで、伺いたいことは大体伺えたかなと思うんですけど、何か言い忘れたことですとか宣伝ですとかございましたら最後に。
まあ、SNS とかやってる人はちょっと宣伝してもらえると嬉しいかなと思います。
なるほど、はい、わかりました。そうですね、まあ、なんか関心を持つ人が増えて、また開発商品化も加速すると、
そうですね、社内の中でこんなの本当にニーズがあるのかっていう時に SNS でこんなに引きがありますよっていう風に、まあ、ちょっとやりたいんで、できればニュースになったり、よかったよっていう声をですね、見える形で出してもらえるとすごく助かります。
そうですね、意外と伝わらないですからね、そういう、
そうですね、
僕たちはずっとこういうの面白いと思っていますけれどもね。はい、ということでここまでアルプスアルパインの鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでここまでアルプスアルパインの鈴木さんへのインタビューの模様をお送りしましたけれども、去年は本編の中でも触れてましたけれども、去年は、帽子型のデバイス、北を教えてくれるっていうことですね。あ、まあ、あと障害物検知の機能もあったんですけど、ちょっと北を教えてくれる印象があまりにも強すぎて、そのことをちょっと言われるまで結構忘れてたんですけど、まあ、詳しくは去年のインタビューも合わせて聞いていただけると面白いとは思うんですけれども、まあ、今年の内容どうでしたか？
いや、すごく、まあ、ユーザーの人たちからのいろんな意見を参考にしてどんどん改良を重ねられているところがすごいなというふうに思いました、
うん、
そうですね、シンプルにどんどんなっているんですよね、
うん、そうですね。で、列並びモードの話は
まあ、なんかやってることとしては、ね、変わらないといえば変わらない、つまりその障害物を検知、障害物を検知する、目の前の障害物のを検知するっていうのをどう、その情報をどう使うかっていう工夫なんだなと思ったんですけど、まあ、便利そうだよなって単純に思いましたね。
ボタンで簡単に切り替えられるっていうのもいいですね。
うん、でまあ、あとね、あえてスマホとかの連携とかはなしでっていうところも意識されてるっていうところで、まあ、そういう方向性はそれはやっぱり、まあシンプルさが生きてくる、それがすごくなんて言うんでしょうね、メリットになる、こともあるだろうし、こういうこのなんて言うんでしょう、簡単に使えた方がいい種類の機器なので、まあ、いい方向性だよなっていうふうにちょっと感心しましたね。
振動って本当に万人共通に、まあ、感じられるものだという気がしますし、でしかもそのスマホも使わなくて、そのボタン操作だけでモード選べるとかなると、本当にこう全世界の人たちが簡単に使えるような、すごく汎用的な道具になっているんじゃないかなっていうふうに思いました。
確かにそうですね、言語の壁もないですし ね、
うん、であと帽子につけることが一応まあ今はあの推奨だけれども、まあ、手に持つ形も想定したいとかいろいろおっしゃっていて、持ち方とかの体につける方法についてもすごくどんどん汎用的なものになっていくのかなっていう感じましたね。
そうですね、ただまあその個人的には帽子につけるっていうアイデアは結構好きで、やっぱり手を塞がずにっていうのはかなり重要だなと思っていて、それでスマホと連携しちゃうとその時点でも片手スマホになっちゃう可能性があるので、その意味でもちょっとそのスマホと連携しないっていうのところの、考え方っていうのはやっぱりいいなって思いましたね。
思います。
ちょっと今後、いや早く使えるようにならないかなってちょっと思いながら聞いてましたけどね。ということで、今回はアルプスアルパインの鈴木さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。
このコンテンツは日本視覚障害者 ICT ネットワークが送る